さて、先ほどもご案内いたしましたが、なんとね、この日本全日本で見てもというかね、世界中に見てもね、素晴らしいという、こういろんなところでご活躍をされている演者の方、そう、太鼓奏者、そして津軽三味線の奏者の方が舞鶴で演奏されるということを聞きつけまして、なんとね、そこへ友情出演をされる芦田てるみさんにゲストにお越しいただきましたので、この、お届けライブ2016についていろいろと伺いたいと思います。芦田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ということでね、このお届けライブ2016なんですけども、
はい、
9月14日来月になるんですが、水曜日の6時30分、夕方6時30分会場、開演が7時からということで、
はい、
場所は赤レンガパーク4号棟で行われるということなんですよね。
はい、そうです。
はい、で、この演者の皆さんというかお二人でされるんですけども、実はね、全国ツアー中ということで。
そうですね、今回西日本ツアーということで、
はい
はい、こちらの方を回ってこられる、その道中に舞鶴の方にもお立ち寄りいただきまして、で、舞鶴でとってもこう景観の良い、赤レンガの4号棟の方を使っていただいて、そちらの方でライブをしていただくことになっております。
ね、素晴らしいですよね。お名前の方が響き東園さん、
はい、
そして津軽三味線が山中
信人さん、
はい、はい、ちょっとこのお二人のことについていろいろ伺いたいと思いますけども、まず響き東園さんなんですが、
はい、
和太鼓奏者ということで、和太鼓というとやっぱりなんかこう鼓動っていう風に私なんかすぐに思ってしまうんですが、
はい、もう和太鼓といえば鼓動なんですけれども、はい、そちらのこう太鼓芸能集団鼓動にもともといらっしゃったメンバーの方で、はい、今はそちらの方から独立されてソロ活動などされていらっしゃる方です。
あ、なるほど、
はい、
鼓動をどういうんですかね、
はい、
引退ではないですよね、
退座というんですかね、
退座っていうんですね、
はい、
あ、なるほど、
まあ、一座を抜けられたという、
はい、はい、そして、独立して、
はい、
そしてこのソロ活動をされてるんですか。
はい、ソロ活動をされる傍らで、ですね、いろんな別の芸能の方たちともまたこうコラボなどをたくさんされていらっしゃいまして、
うん、
はい、
例えば、
はい、そうですね、ですね、参加された作品としてはですね、まあ、宇崎竜童さんのプロデュースされたロック文楽曽根崎心中ですとか、
はい、はい、
あとはですね、まあ、いろいろと海外でも活動されていらっしゃいまして、
うん、
はい、もうたくさんの講演活動をされていらっしゃいます。はい、
今手元に資料をいただいたんですけども、
はい、
サッカーワールドカップフランス大会閉会式の曲も、
はい、
この響き東園さんの和太鼓が入っていたということなんですよね。
あ、そうですね、
わー、はい、すごい。
あと K-1 の、はい、ファイターの方の入場曲ですとか、
は
い、とってもね、ダイナミックな演奏をされる方で、
うん、
はい、お話をするとね、とってもこうね、なんかのんびりしたような印象を受けるようなお話の仕方とかされるんですけれども、うん、もう太鼓の前に立つと全然違いますね。
あ、はい、スイッチが入ってしまうでしょうかね。
あ、きっとね、もうすごくもうパワフルで、
はい、はい、で響き東園さん、
はい、
こう多分ラジオをお聞きの皆さんね、響き東園ってどういう風な字を書くのかなっていう風に思われると思うんですけども、
はい、
はい、響きはこの
音が響くの
ですね、響きさん、はい、で東園というのが、
まあ、道に宴ですね。
はー、
はい、
素晴らしいですね、
はい、
この道っていう字を道じゃなしに通ってって呼ぶのはなんか神道みたいな、なんかこうの塔ですよね。
あ、そういう、はあ、考えたことなかったです。
そうですか。なんか あまり塔とは読まずに道って呼びそうになるんですけども。
そうですね、
はい、
はい、
それ以外の塔はと読み方がちょっと私もはっきり今思い浮かばないんですけども、
はい、
だからなんか神の響きのなんか宴の、ね、なんかそういう風なのを思ってしまうんですけども。
もともと太鼓っていうのがね、言った神事ですとかで神様にこう捧げる音楽ですよね。ですからこう神社ですとかああいったところで奉納する音楽だったので、はい、
そうですね、
はい、なのでその流れかもしれませんね。
そういえば、
はい、
あのお祭りには絶対太鼓ありますもんね、
はい、もう絶対もう地域の神社ですとかの秋祭りですとかそういったお祭りでも太鼓っていうのは演奏されますし。
なるほど、
はい、そこがルーツなんだと思いますね。
はい、わかりました。天の岩戸を開ける時も天の渦めが踊る時も、
はい、天寺の時も、
はい、そうですよね。その時も太鼓を叩いて、
はい、やっぱ林立てて、
そうですよね、
はい、
なるほど。そしたらなんか神を呼ぶようなそんな響きの太鼓が聞こえるかもしれないですね。
はい、かもしれません。もうぜひぜひ
はい、そして山中信人さん、
はい、
こちらの方はどういった方でしょうか。
もうこちらはもうあの津軽三味線ではもう大変こう有名なあのトッププレイヤーの方で、うん、はい、津軽三味線の大会でも もう毎年優勝されておりますし、
うん、
こちらの方で言いますとですね、東舞鶴港ですね、港の方に入港していた、はい、行きます、クルーズ船のアスカ2の中でも演奏されていらっしゃいましたり、
はい
はい、あとはですね、市川海老蔵さんの舞台なんかでも、はい、演奏されてたりとかするような方なんです。
すごい、
はい、
もうなんか海老様、海老蔵様、
はい、
そうなんですね、
はい、でもとっても、もうあのこの方もあの、うん、お話をするととっても本当にのんびりされているようなお話の仕方をされる方なんですけれども、三味線を弾かれるととっても繊細な澄んだ音の、きっとね、心が綺麗なんだと思います。
なるほど、山中さんは本名なんでしょうかね、
はい、あ、そうですね、あの山中信人さんと、
はい、ね、はい、なんか芸名をつけるとしたらどんなんかななんて勝手に思ったりしてたんですけども、はい、すいません
、はい
はい、今いただいたこのプロフィールの方にも、
はい、
2015年出雲大社、
はい、
日光東照宮にて行われた市川海老蔵奉納舞踊の公演にも出演されたということですよね、
はい、
すっごいですね。また海外にも何度も行って海外計20カ国で演奏されている、
はい
はい、そしてこれが、津軽民謡の伝統的な歌付け技術を競う歌付け伴奏部門で3回の優勝獲得とあるんですけども、
はいはい、
歌付け伴奏部門ってどういったものなんですか。
これはですね、お歌を歌われる方にこう、うん、伴奏をしてあげるっていうのが歌付けというんですけれども、うん、はい、そちらの方の部門ですね。
はあ、その歌が引き立てられるようなそうですね、っていうことですよね、
はい、民謡なんかも伴奏があってではなくてやはりお歌がメインでして、はい、お歌に合わせて伴奏がついていってあげるような感じなのかな、はい、
あ、なるほど、あ、でも分かる気がしますね。いくらこの歌が上手に、はい、上手にってそんな言い方もあれですけども、よくっても、
はい、
伴奏がね、その歌を殺してしまうこともあれば、
そうですね、
その歌をより引き立たせることもありますよね、
はいはい、ここは何分の何拍子なんやっていうね、譜面の通りにこう視覚上司のちょっと民謡っていうのはいかなくって、もともとは伴奏も何もなくて手拍子で歌ってたのが元々の民謡で、はい、そこに新しい楽器として言ったこう三味線というものが生まれましたので、うん、三味線が伴奏を弾くような形になってきたので、やはりメインはお歌で、こう三味線の方はどちらかというとお歌についていくという感じかな、はい、
私以前ね、細川たかしさんの津軽
はい、
ディナーショーに行った時に初めてこの津軽三味線のその響きをこう体で感じて、はい、もうすごい衝撃を受けたのを覚えてるんですけども、
はい、
何人いらっしゃったのかな、もう十何人いらっしゃる、もっと言ったかもしれないんですけども、
はい、
ものすごい音量で、
あ、それは三味線の方が十何人もいらっしゃって、
そうなんですよ、そしてメインの方もいらっしゃってて、
はい、
でもうなんかこう体中にこう響き渡れと言わんばかりに、
はい、
ちょっと脳をこう刺激しまくってこう、
はい、
はーってなんかこうなんていうかな、
もう感極まりますよね、
そうなんですよ、はい、外からこう、あ、鳥肌が立ったとかそんなんじゃなしに、
はい、
内から出てくるっていうようなね、その津軽三味線のすごい勢いを感じたことがあったんですけども、
はいはい、もうそれがもう三味線の音色のもう一番の本質ですね。はい、もう人の心を揺さぶる力があるっていうのは
まさしく、はい、揺さぶられましたね。はい、三味線と津軽三味線ってどう違うんですか？
もうね、その三味線の中にもいろいろとジャンルがありまして、うん、この山中さんが弾いていらっしゃるのは津軽三味線ですし、うん、私が以前やってたのは民謡でまた中棹という三味線になりますし、長唄なんかは細棹と言われる細い棹の細い三味線ですし、
いっぱいある。
そうなんです。で、まあ、私が今やってるのは人形浄瑠璃の義太夫の三味線なんですけれども、はい、
そうなんですよね、はい、さあ、この歌付け伴奏部門で3回の優勝を獲得されているというこの山中さん、はい、そしてで元鼓動の響き桃園さん、
はい、
この演奏で、はい、なんと芦田さん友情出演となっておりまして、
はい、もう
民謡歌われるということ、
はい、そうな恐れ多いことに歌わせていただけることになりましたので。
何歌あるんですか？
もうそれはね、もう当日のお楽しみということで、演目を、はい、切っていただいた時に楽しみにしていただけるように、はい、はい、
9月14日水曜日、はい、舞鶴赤レンガパーク4号棟で行われるということなんですけども、
はい、
実はこんなにすごい方たちなのに入場料っていうのが
ないんです。
は
い、
ねえ、
はい、入場は無料ということで、ただし投げ銭制ということにさせていただいておりまして、
はい、
はい、演奏を聞いて、はい、
よかったら、
はい、もう皆さんがこの思われた金額を投げ銭していただくんですけど、実際には投げていただけたら困るんですけども実際にはおそらくカゴか何かを用意するのでそちらの方に入れていただく形になると思うんですけれども、
はい、
はい、なのでとってもこう敷居が低いような形にしてて、いろんな方に聞いていただける機会になるかと思うんです。で、特に京都府の北部ではこういった和楽器の良い演奏を聞く機会っていうのが京都市内とかに比べると格段に少ないですので、うん、できればお子さんですとか、はい、そういった方たちをお父様お母様に連れてきていただいて、またおじい様おばあ様に連れてきていただいて、子どもさんたちにこういった日本の楽器の良い音楽に触れていただける機会を作っていただけたらなと思っております。
そうですよね、はい、本当にこういうものっていうのはなかなか聞く機会がなくって、
はい、
また聞く機会があれば結構な値段
が、うん、だと思います。はい、なんですよね、特にもうエビゾーさんの舞台で聞くとかになるともうかなりの、はい、
そうですよね、
はい、なってしまうので、
はい、聞くだけでいいのに、なんかお弁当がついたりなんかそんなんがあったりしますよね、
はい、なので今回は本当にたくさんの方に聞いていただいて、しかもこの舞鶴で聞いていただけるっていう本当に大チャンスだと思うので、
はい
はい、ぜひお時間都合つけていただいて足を運びいただけたらなと思っております。
はい、9月14日水曜日、はい、開演は19時、はい、夜の7時からということで舞鶴赤レンガパークで行われるということですよね、
はい、
さあ、そしてですね、今ね、先ほど人形浄瑠璃っていう話が出たんですけども、
はい、
実は芦田さん和地人形浄瑠璃会
義太夫三味線ですね、
はい、義太夫三味線、
はい、
ここで名取りというか、
こちらの方はね、家元制ではないんです、義太夫は。
そうなんですか。
そうなんです。三味線っていうのは大抵家元制度だったりとか、民謡ですらも家元制度なんですけれども、義太夫だけは家元がないんです。
そうなんですか、はい、知らなかった。で、和沢道智さんっていう、
はい
はい、これは芸名って言ったらいいんですか？
そうですね、はい、芸名です ね、
ね、
はい、
で活動もされてるということなんですが、
はい、
この和地人形浄瑠璃会について少しお話を伺いますか？
はい、
はい、せっかくですので、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
人形浄瑠璃って言ったらなんか本当にね、学生の頃に国語で習ったとか、
はい、
古典で習ったとか、そういうふうなぐらいの知識しかない方も多いかもしれないんですけども、
はい、
ここ和地であるということはこの近くにあるんですか？
そうなんです。京丹波町に和地というところがありまして、はい、もう今はちょっと和地町とあまり言わないのかな、はい、はい、なんですけれども、はい、そちらの方で京都府の無形民族、民族文化財に指定されておりまして、約もう江戸時代末期ぐらいからずっと続いている あの農閑期の娯楽としてあの地域の方たちが楽しんでいらっしゃった芸能なんですけれども、
はい
はい、それが今でもずっと脈々と地域で受け継がれております。
はい、無形民俗文化財にも指定されているということで、
はい、
やっぱり伝統というのは守っていかないといけないし、守るにはなかなかね、
はい、
なんていうの、こうパワーがいりますよね。
そうですね、はい、
でその中で、足田さんはどういったことをされてるんでしょうか。
はい、私は義太夫の三味線を人形浄瑠璃というのは、まあ、太夫という語りをされる方と、
はい、
あと三味線の音楽と、あと人形使いというお人形を操られる方たちの三位一体になっている芸能なんです。
うん、
で、同じ方がそれぞれをするということはなくて、もう人形の方は人形だけ、はい、太夫さんは太夫だけで、まあ、言ったら三味線は三味線というふうにこう分業制なんですけれども、私はその中の三味線をさせていただいてます。
はい、そしてさらに京都府共同コーディネーターという、
はい、
これは何なんでしょうか。
これはですね、地域を自分たちでよくしたいと思ってらっしゃる府民の方たちの活動とか、はい、NPO 法人さんたちの活動とかを支援させていただく、はい、それが京都府のお仕事です。はい、
なるほど。なんかいろんなことされてて、
はい、
もうなんかもう
何してる人かちょっと分かりにくいかなと。
いやあのね、ラジオを聞きの皆さんね、こう顔が見えないのであれなんですけども、本当に可愛らしいねお顔立ちでね、なんかこうこの、そしてこの小さな体にどんなパワーがあるんだろうって思ったりしているんですけども、はい、さて今日はね9月14日に行われるお届けライブ2016舞鶴赤レンガパーク4号棟で、午後7時から行われるということで、
はい、
響き桃園さん、山中信人さんについて伺っているんですけども、
はい、
一番の聞かせどころっていうのを、こういうところを、
はい、
聞いてもらうとポイントが、こういうポイントで聞いてもらったらいいよっていうようなことがあったら教えていただけますでしょうか。はい、
そうですね、まあ、日本の伝統楽器の音色っていうのを楽しんでいただくのももちろんなんですけれども、うん、このお二人オリジナルの曲もお作りになっていらっしゃいますので、これからのこの音楽の可能性っていうのを感じていただけると思いますし、あとね、この山中さん超絶技巧なんかもおーって
超絶技巧
はい、やはりこの言うとこう三味線を弾くそのテクニックなんですけれども、
はい、
これはもし津軽三味線習われてる方とかがいらっしゃったらもう大変驚かれると思うんですが、はい、そういったところとかも注目して、はい、聞いていただいて見ていただければ、はい、良いかと思います。
はい、はい、でこれだけの素晴らしい方が投げ銭ライブでしていただけるということでね、
はい、
改めてご紹介いたしますと、響き桃園さん、和太鼓奏者なんですけども、
はい、
鼓動に参加されていて、
はい、
独立していろんな方とのユニットをされているということで、
はい、
宇崎竜童さんの作品に出演されたり、
はい、
そしてサッカーワールドカップフランス大会の閉会式、はい、そして K-1 ファイターの入場曲などなどいろんなところにご参加されている奏者でいらっしゃいます。
はい、
そしてもう一人山中信人さん、こちらの方もさまざまな、演奏の技術戦っていうんでしょうかね、
はい、
全国大会、
大会で、
世界大会で、はい、入賞優勝をずっとと獲得されていると、
はい、
はい、海外でももう20カ国以上で演奏もされています。
はい、もうトッププレイヤーの方です。
ですね、日光東照宮に見て行われた市川海老蔵さんの奉納舞台の公演にも参加されていると、
はい、
素晴らしい、
素晴らしい
ですね。
はい、
はい、最上級 A 級チャンピオン、
はい、うん、
ぜひ、
はい、ぜひ日本一の演奏を
ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。ということで今日は、お届けライブ2016について友情出演される足田照美さんにお越しいただきまして、9月14日7時から舞鶴赤レンガパークでのイベントについてお聞きいたしました。はい、さあそれではね、言ってるばっかりやったらどんな人かわからないので一曲お届けして足田さんとお別れしたいと思います。
はい、
さあそれでは足田さん、どの曲をいきましょうか。
そうですね、でしたら、お二人の CD 風来坊さんというCD の中から、風林火山という曲を、はい、お届けさせていただきたいと思います。
はい、はい、それではこの曲を聴きながら 明日さんとはお別れしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。